金八
キャリア塾。
はい、皆さんこんばんは。
こんばんは。
はい、毎週金曜日の午後8時、
はい、金八キャリア塾が始まりました、
はい、はい、始まりました。はい、はい、
よろしくお願いします。
今月もよろしくお願いします。
はい、うんうん、はい、今日もね、はい、この金八キャリア塾のためにですね、
はい、
もうあの福岡県、大分県、高知県、
はい、
そして地元岡山県、
はい、
ね、そして私たち香川県、
そうです、
ね、いろんな県から、ね、集まってくださいました、
は
い、
そうなんですよ、ね、雨がね今日はひどいんですけど、はい、
そうなんです。
それを乗り越えて皆さん集まってくださいました。
嬉しいですね、はい、情熱がありますね。
そうですね、はい、このキャリア、
はい、
コンサルタントにかける情熱、
そうです、そうです、それぞれの地域ですごく活躍してる、
ね、そうなんですよ。
こうやって集まってね、
はい、
みんなにこういろんなことを伝えていこうと。
そうです、そうです、ね、うん、はい、今月はまたですね、うん、あのキャリアコンサルタントの現場でやり取りされているさまざまな事例を、
そうですね、
持ってきていただいております。
はい、
はいはい、なのでね、聞いてくださった方はすごく役に立つと思うんですよ。
はい、とっても楽しみです。
はい、
うん、
ね、どんな話が飛び出すか、うん、本当楽しみです。はい、何を笑ってるんですか。
いやいや、打ち合わせの時にね、うん、とっても楽しかったです。
そうですか、
ね、またそういうねお話が出たらいいなと思ったんです。
そうですね、
思い出してしまったんですね。
あ、そうですか、はい、す打ち合わせの時さながらに、
はい、
はいはい、展開できたらいいと。
熱を帯びてましたからね。
そうですね、
はい、
はい、楽しみですね。
はい、
はい、この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、岡山スタジオからお送りいたします。はい、それで本編に入ってまいりますが、今日は初の試み、前半後半でお二人ずつに分かれております。
はい、
はい、まずは
前半ね、
はい、
前半はですね、
はい、
男性お二人、
はい、
キャリアコンサルタントのお二人ですけど、
はい、
福岡県からですね、
はい、
面談効果研究所のですね、
はい、
宗末さんに来ていただいております。
はい、
そして、大分県からはですね、
はい、
つくよみ代表のですね、
はい、
佐々木剛さんに来ていただいております。
はい、
どうかよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。お、男子2人、はい、いいですね。
いいですよ。濃いな。
ほんまですね。うん、まあでもね、
はい、
そう、経験豊富なお二人なの で、今日はどんなお話が聞けるか、
うん、
とても楽しみなんですけど、
はい、
まあ、私の方からはね、今日は実際のキャリアコンサルタントの現場で、うん、やり取りされたその事例を持ってきてくださいというふうにお願いしております。う
ん、はい、
はい、
事例用意してまいりました。
やった、
はいはい、大分県から持ってきました。
はい、
はいはい、
じゃあその事例を、う
ん、はい、佐々木さんの方からまず、
はいはい、
よろしくお願いします。
はい、ちょっと前置きが長くなるかもしれないですけど、
はい、
ちょっと聞いてくださいね。
はい、
先日あった相談なんですけれども、
うんうん、
今まだ働いているんですけどね、就業中の、
はい、
うんうん、従業員の方からの相談で、
はい、
まあ、そこは転職したばっかりなんですよ。
うんうん、
で、まあまあ、今半年ぐらい経ってるんですかね。
うんうん、
でそこで、まあ、入社するときに、
うん、
もう私はそこで数字の成果出せますよって言って、うん、社長に言ってですね、
はい、
だから採用してくださいって言って採用されたらしいです。
うん、は、
自信あったんですね。
う
ん、
はーはーは
ー。でも実際働いてみると、
うん、
なかなか営業成績が上がらない。
あ、ありそう。
自信あったのに、
うん、
同業種だったんですけどね。
ああ、転職前と。
そうです、
はーはー。
でも数字が結果が出なくて、
うん、
なんか社長に申し訳ないなっていう気持ちになって、でそのタイミングで、
うん、
またうまい具合に、
うん、
前職勤めてたところから、
はいはい、
うちに戻ってこないかと、
あら、おっと、
いう話が、
なるほど、
あってですね、
はい、
でもちろんその給料も今の会社よりもいい条件ですから、あらら
ら、う
ん、戻ってこないかと、
どうするんですかそれ
っていう悩みがあって、私はどうすればいいのかなっていう、
なるほど、そういう悩み、
そういう事例が
なんかありそう。なるほどね、
よく揺れ動くんですね。
へ、
はい、そんなことが
そうですか、
うん、
さてどのように料理されるんでしょうか、うんうん、
これはですね、はい、また短いタイミングで、まあ、まず何をアドバイスしたかっていうところでいくと、まあ今いる、まあ、転職した先での、うんまあ、いることによる、うんまあ、そこで続けることによる、うんまあ、メリットだったり、うん、じゃ逆にデメリットだったり、
うん、
じゃあ、まあ、前職に戻る時のメリット、うん、デメリット、
うん、
そういう相談される方って、うん、頭では分かっていろいろ出てくるんですけど、はいはい、実際こう書いて、うん、見出して、うんうん、洗い出して、うん、っていう作業はやっぱされてないですね。
頭の中だけでグーグル考えて、
もやもやもやもやもや、
はいはいはい、
そこを一旦整理してみてはどうですか、
うんうんうん、
でそこを見た上で、うんうん、もう一度またご相談していただければなということで、
へ、
まあ、それまでにいろいろその人のやりたいこととか、はいはいはいはい、気持ちとか、うんうんうん、家庭の状況とかいろいろ聞いた上でやっぱり整理するのがいいのかなっていうところで、
はい、
アドバイスさせていただいて、一歩進むことができるようになりました、
ね、素晴らしい、うん、
はい、
なるほど、あそういう相談されてるんやね、キャリアコンサルタントってね、うん、
まあ、いろんな回答はね、うんはい、もちろんそのアプローチっていうのはキャリアコンサルタントによって違うとは思いますけど、逆に隣にいらっしゃる宗瀬さんだったらどんな、
う
ん、
どんな風に
導いていかれるのか私は聞いてみたいですね、
その場合ということです
か。そうですそうです、
まあ、どうですかね、はい、いきなり振りましたね、
振りました、
ね、メリットデメリットね、はいはい、そうですね、それを本人に書き出させて、
うん、
思いたけのそのメリットと、
うんうんうん、
思いたけのその思いつく限りのデメリットを両方書いて、
はい、
どっちが多いかと、という支援だったわけですね。
まあまあ、そうですね、
自分で客観的に見る、
見るっていうことですね、
まあそうですね、今どんな風に気持ちが揺れ動いているのか、
うん、
その理性的なね、
はいはい、
そこの部分と、
うんうん、
あとこう気持ちの問題ね、
気持ちの問題、
そう
確かに、
新しいとこ行ってみたけど、はいはい、で希望に燃えてきたんだけど実は、
うん、
何ヶ月目ぐらいなんですか。
あ、半年ぐらいなんですよ、
その仕事って半年ぐらいで完成できるもんですか、もう身につくものなんですか。
そういう職種というか
前職と一緒なんですよね。
そうなんです、同じ職種で、うん、まあ、
業界も同じ、
業界も一緒
なので、うん、やり方も同じだからご自身ではできると思っていた、
うんうんうん、
でもまあバックグラウンドがね、その会社名がね、その、はいはい、大きいとかでもやっぱり変わってきてるんじゃないかなと思いますしね、
うん、いろんな多分ね、できない理由があると思うんだよね、
うん、
はいはいはい、それを聞く、
はいはい、
キャリアコンサルタントは聞くっていうことをね、
うん、
するかな、僕だった
ら、はいはいはいはい、うん、そうですね、
うん、しっかり、
うん、
で聞くとね、なんか矛盾したことが出てくる、
あ、矛盾、
はいはい、本人の中に、
うんうんうん、
ありますね、うん、ありますあります、で
その矛盾を、一緒になって考える、
うんうん、
というのがね、僕だったらそうするから
、ああそうですか、
なるほど、
はいはいはい、
そうすると気がつきますよ、
うん、
こうしなきゃいけない、
うん、
書き出すことによってこう、いろいろこう出てきますけど、その中での矛盾っていうのは必ずあるっていうところですかね、うんうんう
ん、思ってたこととできなかったこと、
うん、
でも今からこれをやっぱりやりたいんだと、うん、もうそれ矛盾してない、
うん
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、うん、それもありますね、
なるほど、
そこを整理してあげると、うん、その人が道が開ける可能性がある、
はいはいはい、
なるほど、
これがね、まあ、ですね、やっぱこう気持ちが落ちてる時ってすごくこう前向きに捉えることができない、
そうです
よね、ああそうですよね、
やっぱりこう仕事やってるといろんな壁がありますよね、うんうん、
そうありますあります、
その時にいかにこう冷静に客観的に自分を 見つめることができるのか、でも一人ではなかなか難しい。
そうなんですよ、
そう、ね、
そう、そういう気持ちが落ちてる時にこそね、こう一人でじゃなくてキャリアコンサルタントとかと一緒になるとすごく冷静というかね、分かってくるね、落ち着いてきてね、見えてくるんですよね。そうなんです。
それを、ね、今回その従業員から直接私にその相談があったわけではなくて、きっかけはそこの経営者の方から、
あ
のそういうふうに悩んでいる、子がいるから、うん、
聞いてやってみたいな、
聞いてほしいと。あ、まあ、社長もその方にはやっぱり頑張ってほしい、
期待してる
からですね。まあ、今の企業はやっぱりなかなか人手不足で、
あ、ね、人材をね、生かしたいですよね。
そうですね、
なるほど、わかりました、
はい、こう人材を、ね、大事にする時代に今なってますんでね、うん、そういうところでもこうキャリアコンサルタントの仕事はとても重要になってますもん ね、
う
ん、
そうですね。
昔だったらもうじゃあ辞めたらいいんだ、
次々ってね、
ちょっと社長さんもなんかちょっと、まあ、超えたあれけど傲慢だってね今はそうはいかんですからね。
なるほどね、
こうやっぱりその人その人生かしながら ねやらないといけないですよね、
うん、そういう時代ですもんね。
そうですよね、
うん、でちょっと宗瀬さんの事例もちょっとお聞きしてみたいと思うんですけど、
う
ん、
あ、そうですね、
どうですか、
うん、私はね、就職したいと、
ほう、
口では言ってても、
うんうん、
本当の心の中では就職したいのかどうかわからない、
あ、いるいるいる、
そういう人を、ね、うん、支援をしていたんですね。
はい、
でその人とは2年ぐらいのもう付き合いをしてた、
はい、
はい、で途中で約束も破るし、
うん、はい、
来なくなって、
はい、はい、は
で奥さん通じたりなんだりしてこう、
あ、
人に会うたびにね、腰が痛かったり、
あ、
ね、
うんうん、
目がちょっとおかしいとか、歯が痛い、ね、
ありそう、
うん、いろんなデパートみたいね、
病気のデパート、
病気のデパートをずっといろいろ、で病名は言わないんですよ、病院行ってないから、
病院分からない、
自分でね、
病
院、
でもあのその一応不調、
ね、
不調を訴えるのは立派にされるわけ、
うんうんうん、へえ、
である時ね、
うんうん、
奥さんに連れられてきて、
うん、
ね、また言い出すわけです
ね、
腰がどうの、腰が、う
んうんうん、
でバーっと、いや、あのその時だね、あのその人 あのノートにいっぱいこう病名じゃない、その、ね、うん、痛いところが書いてあった、
うん、は
い、
は
い
は
い、これもあったね、これもあったね、
うん、はい、へ、うん、
でこれをバーっと丸で囲んで、
うん、
これなんて病名つけるってあんたが聞いてあげた、
はい、
うん、本人がね、
うん、
怠け病ですかね、
本人が言いましたか、
本人が言った、それは2年間のラポールができた、
あ、そうですね、
なるほど、
2年間ずっと、
ね、そう、2年間ずっとね、
うん、
で本人もね、言うのが辛かったと思う、
うん、
ついに病名が、ね、出てきた、
本当の病名が出た、
本当の病名です、すごいですね、お医者さんですね、
そう
病人が多いです、本人が 病気の名前つけたから、
そうや、つけた、
うん、で薬はって、それは働くことやろうって
、おお、すごい、
その通りですね、
っていうのがありましたね、
すごい、それは素晴らしい、
うーん、
これは素晴らしいお医者さんですね、
医者にもなれるんだよね、
医者になれます、
なれる、
キャリアコンサルタント医者にもなれますね、
うんうんうん、
そ、本物の医者や、それ、
うん、
そうですね、自分で気づかせたっていう、ね、
そうですね、
自分で言ったんですもんね、
だからもうこの辺ぐらいまで自分のね病名を考えてた
なるほどね、
素晴らしいですね、こうずっとやっぱり寄り添い続けるというか、
そこが大
事のがポイントです ね、
はい、ね、
全部嘘を信じてあげる、
うん、あ、あ、そうですよ ね、 そうね、
信じてあげるか、
信じてあげる、
うん、
そうなんよね、
ね、こう歯医者だと行かなかったら怒られるんですよ行かなかったら怒られるんですよ、
はい、
言い訳は許されないからです、ね、
結果も出ますし、
ね、結果も出ます、
虫歯という
そうなんです
ぐに
自分から言わなきゃ、その人、
うん、そうです、もう体中のね、
虫
歯、
うん、もあり、
痛いやろうに、うん、ねえ、そうか、素晴らしい、なるほど、ね、うん、キャリアコンサルタント、どんな感じかちょっと、
なんかよくわかりますよね、
わかりますね、
うんうん、
はい、 それではね、ちょっと音楽を挟んで今度は、お二人の女性陣と交代していただきます。
トークライブレディオ夢の種。
はい、それでは後半に入りまして、
はい、
後半はですね、
はい、
高知県のですね、
はい、
トータルキャリアコンサルタンツ代表の、
はい、
門脇由紀子さん、
はい、
そして岡山県からですね、
はい、
L&L ラボン代表の北村美智子さんにですね、
はい、
お話を聞こうと思います。
はい、こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。前半はですね、実際にこうキャリアコンサルタントの現場でなされているこう、うんコンサルタントですね、
うん、
本当にこう、相談の現場のお話をしていただいたんですけどね、うん、後半はキャリアコンサルタントの、まあ、お仕事というかね、うんまあ、どういうふうな、まあ、さっきのはこう仕事のなんていうんですかね、実際営業してみてこうですとか、いや仕事したいかどうか分かりませんとかいう本当にこう相談業務のような感じだったんですけど、うん、他にもいっぱいあると思うんですよね、うん
はい、
キャリコンの仕事って、
はい、
お二人からはそういう話を聞けたらいいかなと思うんですけど、はい、どうですか、はい、じゃあ門脇さんどうでしょう。
私からいきますか、
はい
うん、そうですね、キャリアコンサルタントになってから、うんやっぱりいろんな仕事があるっていうのが、うん、に気がついたっていう感じですね。
そうですよね。門脇さんが本当になんかめっちゃいろんな現場、
う
ん、
そうなんです。今まで、うん、そのやってきた範囲がすごく広かった、
うん、
ボランティアも含め、
はい、
かなり広範囲で活動していたので、
うん、
そこに今キャリアコンサルタントになった自分が入っていった場合に、
はい、
そこでどういうふうにキャリアの部分でお役に立てるのかなってっていうのを見ていったら、うん、結構あるんですよ。
あるんですか。
はい、
ねえ、いや私ね聞いてびっくりしたけど、うん、門脇さんでなんか女子栄養大学、うん、
はい
出身一級、うん、なんだっけ栄養
一級食生活指導士、
そうそう食生活指導士、う
ん、いや出身じゃないんですけどね。
出身じゃない。あ、そうなんですか。そこでじゃあその資格を取られたということですね、
うん、そうなんですよ、
うん、だから栄養関係が、
うんうん、
すごい詳しいらしいんですよね、うん
はい、
でもそれとキャリコンとどんな関係が、
うん、あもうこれめちゃくちゃ密接に関係があって。
そうなんですか、
うん、私料理の先生の方が長いんですけど、うん
はい、
その中でやはりメンタルヘルスもありますし、
うん、
それから、食育っていう部分にも関わってきたんですけど、
は
い、やっぱり何ですかね、食生活とか生活習慣っていうのは、うん、やっぱり働くとか生きるっていうことに直結しているので、
うん、
そういう部分から、今年から働く人をサポートする時間短縮料理教室というのを始めようかなと思っていますね。はい、
はい、
それは今までの料理の講師の立場と、
うんうん
キャリアコンサルタントの立場を、
うん
まあ、ドッキングさせて、
本当ですね、うん、すごい。
そして働く人のためになれたらなっていう、試みをしようと思っています。
すごい、聞いたことないね、
は
い、
そうですねこう働く人のためにはですね時間短縮の、
うん、
料理っていうのは重要で、
重要やね、
もうねいくら美味しい
習いたいわ本当に ね, ね習いたいですよね。
そうそう、
うん、
すごい。北村さんは何か。
北村さんはは
い、私は今までの仕事としては、うん、主には大学とか、
うんうん、
あとハローワークとか、うんうんうん、ジョブカフェとかの、
うん
相談業務と研修と、
うんうん、
で最近では、
うん
今頑張っているのが中小企業でなかなか人来ないじゃないですか、
うんうん、
なのでそういう団体の方と、
はい
仕事を探している方たち若い方たちを結びつける企画っていうのを今やってて なかなかこれがうまくいかないんですけれども
そうなんですか、
はい
はい
とか企業さんと一緒に、うん人材の育成だったり、うん、採用だったりっていう部分のことをやってますね。
本格的ですね。
本当へえなんか難しそう。
そうね、いやいやとても重要ですね。
重要やけどね。 それってなんかさっきちょっとお聞きしたんですけど、なんかシニアの方の、
そうですね、
なんか再就職の支援もされてるとか、
はい、この今月から始めたんですけれども、うん、シニアの方で一旦もう定年退職された方が、うん、やっぱり今の時代働かなきゃいけないということで、そうですね、定年退職してそのまま年金暮らしってことできないので、
う
ん、働くっていうことをしなきゃいけないので、うん、でシニアの方のための、はい、シニアの方独自の就活っていうか、うん、就活方法とかっていうのを今お伝えはしていってます、
ね、それってどこでするんですか、どこでって
今はあのハローワーク内を借りてやってはいるんですけれども、うんうんうん、
はい、それはハローワークの企画としてそういうのがあるんですか、
ハローワークではないんですけど、
ではない、
はい、国の方の企画として、
国の企画、
はい、やってますね、
なるほどね、いやそういうのにこう接する場っていうかさ、うん、そういう情報ってなんか、うんうんうん、どこに行ったらこう、うん、取れるのかなとか思ったりする、うん、そういうのありますよとか、
うん、国がそういう企画をどんどんや
ってるっていうのもあんまり知らんしな、
う
ん、
それを知るにはどう
したらいいかな、ハローワークに行けばわかる、
そうですね、ハローワークに行ったりとか、うん、で皆さんがどうやって見てるのかなと思うと、うん、やっぱりネットで探されてる方が、
ね、検索なん
で、そうですね、う
ん、就職とか、
はい、もう年齢関係なく、何歳からとか、うん、若い方は本当にネットなんですけれども、
あ、そうやね、若者は絶対そうやね、うん、あ、でもシニアも
シニアの方も今回見たら、うん、ホームページを見てとか、
うん、
ありましたし、はい、割と今のあの定年退職された方ってまだ若いですよね、
うん、そう
ですね、ネットを使っている時代の方なので、うん、割と使える方も多いみたいです、
うん、なるほどね、はあ、どうですか、そんなん聞いてみて、
あ、やっぱりね、私もあの普段、うん、求職者の方々の就労支援をしているんですけど、はい、うんうん、やっぱりね、年齢高い方っていうのはその職業訓練校にも入ってこれにくい、
あ、そうな、うん、
年齢的にね、でそこからじゃあ技術を身につけてどうするかって、うん、やる気満々なんですよ、
やる気満々、うん、
皆さんお若いですしね、ただそれを、うん、どこへどうつなげてあげれるのかなっていう、なんかもうそういうのがすごく重要だなと思っていて、今自分では力不足をすごく感じているところですね、
そうか、
そうか、やる気満々ではあるけどなかなか、
うん、うん、
引き受け先がないってこと、
そうかそうか、
でもね、あの、うん、今かなりその引き受け先の企業っていうのを開拓されてきているので、うんうんうんうん、なのであの両輪でね、うん、今後はその走っていけるとは思っているんですけどね、
あの働き先がないっていう話で私もそう思ってたんですけれども、うんうん、はい、先日やっぱりこう支援をするにあたっていろいろ情報を調べたんですけど、うん、意外に55歳からでも、うん、うん、求人倍率は 1.1 はもう軽く超えてます、 1.5 は軽く超えてます、
うん、70
代ぐらいでもオッケーっていう会社も増えてはきて
ると、
うんうん、意外に探せばあるかも、
本当ですね、
いいですね、
うんうん、やつ私の知り合いがね最近、まあ、ちょっと仕事を失ってご夫婦でね、でも何かしないといけないんだとか言って困ってらして、うんうん、しばらく経って聞いてみたら、うん、旦那さんの方は一応の、まあ、資格があったんで、うん、その資格を生かした仕事にたまたま、うん、こう前職の方から声かけてもらってできた、うん、で奥さんの方はなんか何してるんかなと思って聞いたら、いやダブルワークしてるんやとか、え、何って言ったら、一つはホテルのなんかお掃除みたいなのを、月から金までやって、うんうん、あ、違う、間違い間違い、ホテルは土日やって、うん、で月から金は、学童保育のなんか指導員を誰か声かけてくれる人がいて、それやってて、うん、週7日働いてるんだって、
すごいですね、
もう60やね、あの人60何倍やね、だから あるんだなと思って、
そうですよね、
うん、
やっぱりまだまだ皆さん元気で若いから、
うん、そうですよ、うん、
でも家にいてる場合じゃない、
そう、お金もね本当稼がないといけないし、特にそうやってなんか、まあ、自営してたけどやめてって、もうそんなお金ないじゃないですか、うんうん、そうしたらたちまちね、
そう
なん
だよ、ただね本当思うのが、制度の入り口はあるんだけど出口がないっていう声よく聞くんですね、うん、制度の、
それは何ですか、
それは例えば今のねその高齢者就労にしても、うん、入り口はいっぱいあるんだけど、うん、じゃあいざ出口の仕事がね、うんうん、どうなのっていう、出口がないのに頑張れ頑張れって言われてもね、うん、っていうのはあるんです、だから今ね、あの結構その出口の開拓っていうのはものすごく進んではきていますよね、
そうですか、
いや大事やね、
ほんまにね、
でも進んではきてるね、進んではきてる、そういうのがやっぱりそれを援助するのがキャリアコンサルタントでね、
そうですね、うん、
それから一ついいですか、
はいはいはい、
あの新しくちょっと取り組みをね、うん、私、はい、あの計画して今提案中なんですけど、あのキャリアコンサルタントのねこの将来性っていうかそのニーズについてね、まあよくそういう声があるので、私あの今まで何年か小学校のキャリア教育に携わってきたんですけど、その中で最近地域コーディネーターっていうね、そういう風なあの学校地域支援本部だったっけ、なんかそういうのできまして、登録をしてあるんですけど、その中であの学校のクラスを一つ教室を開放してくださったんですね、校長先生が。でそこで月に1回子どもたち対象のキャリアコンサルティングを始めようかと。
小学校、
小学生です、はい、で今私が関わっているのが全校生徒が800名ぐらいいる小学校で、
すごい大きい、
うん、そうなんですよ、うん、でまあいろいろ新型不登校でね教室入れない子もいらっしゃるので、あのそういう子お子さんたちの支援の一環として、うん、キャリア教育という分野で学校に入っていこうと、うん、今試みているところです。
いやすごいな、うん、はい、
小学生の方に対してでもね、うん、そういうこうキャリア教育
本当ね、
相当早くから始めるっていうことですね、
そうですよね、お仕事のことを考えて、うん、いろいろ勉強もしていった方が、
そう、それもいいかもしれない、うん、なんかこう何のためにこの勉強するのかわからんとかね、
そう
なったらなんか止まってしまうから、
そうね、あるいはなんかなりたいものがあるんだったら、うん、そのためにはこういうのやっといたらいいよとか言ってくれたらすごいですよね、やみくもになんか、
だからゴールから考えるっていう ね、うん、あそうね、その考え方とかね、そういう部分でなんかあのスクールソーシャルワーカーがいて、スクールカウンセラーがいて、うん、そしてスクールキャリアコンサルタントがいてもいいんじゃないかなって、ね、そんな風に今ちょっと思ってます。
そうですね、いた方がいいな、
ね、一校に一人は
そうですよ、ね、
キャリアコンサルタント、
そうなるといいですね、
いいですね、
いろんなの相談機関があるって子どもにとったらすごい心強いですね、
いいですね、う
ん、
本当ですね、いや面白いね、
うん、
うん、いやもうあっという間にこんな時間、はい、それではね音楽挟んでエンディングの方に移っていきます。
Living a dream 夢の種、
それではですね、こうキャリアコンサルタントの皆さんにこう どうしたら連絡先とかですね、はい、こうしたらつながるよっていうのを教えていただきたいと思います。
はい、全国区ですからね、いろんなところの人にアクセスしてもらうために、はい、じゃあ門脇さんからお願いします。
私からですね、
はいはい、
私あのキャリアコンサルタント、高知県の、トータルキャリアコンサルタンツというので調べていただいたら Facebook で出てまいります。あとちょっとお知らせなんですが、はい、10月26日に ACCN、はい、オールキャリアコンサルタントネットワークで、
うんうん、
今度はあのキャリコンの将来性未来性について、はい、ディスカッションするんですが、はい、これはあのキックオフミーティングになるんですね、うんうんうん、
はい、
そこであのパネリストで登壇いたしますので、皆さんどうぞご参加いただきますようお願いいたします、
はい、うわそれはいいな、
それもそう、じゃあそこの情報を載せてくださいね、
はい、
はい、じゃあ北村さんお願いします。
はい、ありがとうございます、はい、私、岡山から来てます、北村です、うん、私はホームページで L&L ラボと調べていただくとあの出てくるようになってますので、よろしくお願いいたします。
はい、では佐々木さんお願いします。マイクが、
はい、
はい、大丈夫です、
はいはい、ヤフー、グーグルで、大分県佐々木剛で検索していただいたら Facebook のページが出てきますので、はい、ぜひよろしくお願いいたします、
はい、ありがとうございます。では宗瀬さんお願いします。
はい、Facebook で、はい、面談効果研究所あるいは宗瀬秀信で、ローマ字で検索していただくと、Facebook のページが出てきます。でホームページもありますのでよろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。はい、お届けしたのは未来クリエーションの、
はい、
野口健人
野口ひとみです
、はい、はい、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。